聖書朗読いたします。今朝は第一列王記一章一節から十節となります。旧約聖書の箇所で第二版の聖書の持ちの方は526ページ、第三版の聖書には574ページとなります。第一列王記一章一節から十節までお読みいたします。ダビデ王は年を重ねて老人になっていた。それで余儀をいくら着せても温まらなかった。そこで彼の家来たちは借りに行った。王様のために一人の若い少女を探してきて王様にはべらせ、王様の世話させ、あなたの懐に入れさせ、王様を温めるようにいたしましょう。こうして彼らはイスラエルの国中に美しい娘を探し求め、シュネム人の女アビシャグを見つけて王のもとに連れてきた。この娘は非常に美しかった。彼女は王の世話をするようになり、彼に仕えたが、王は彼女を知ろうとしなかった。一方、ハギデの子アドニアは、私が王になろうと言って、野心を抱き、戦車、騎兵、それに自分の前を走る者、50人を手に入れた。彼の父は存命中、あなたはどうしてこんなことをしたのかと言って、彼のことで心痛めたことがなかった。その上、彼は非常な美男子で、アブシャロムの次に生まれた子であった。彼はゼルヤの子ヨアブと、祭司エブヤタルに相談をしたので、彼らはアドニアを支持するようになった。しかし、祭司ザドクとエホヤダの子ベナヤと預言者ナタン、それにシムイとレイおよびダビデの勇士たちはアドニアに組みしなかった。アドニアはエンドゲルの近くにあるソヘレテの石のそばで羊、牛、肥えた家畜を生贄として捧げ、王の子らである自分の兄弟たちすべてと王の家来であるユダのすべての人々とを招いた。しかし預言者ナタンやベナヤ、それに勇士たちや彼の兄弟ソロモンは招かなかった。誰が私たちの王なのかという題で小沢先生にメッセージを取り継いでいただきます。
吉田検事の様子について速報が入りましたのでお知らせいたします。ご家族の方とは連絡が取れまして、今復興記念病院に向かっています。救急車もそちらの方に行ったようです。で、検事兄弟の容態ですが、血圧は少し低かったようですが、今少し上がってきまして、容態も安定してきているという状況だそうです。引き続きまた祈りながら私たちは礼拝に臨みたいと思います。ではお祈りいたします。天の父なる神様、 さまざまなことが突然に起こるとき、私たちはうろたえますけれども、今、吉田賢治兄弟を支え続けてください。私たちの心は今そこにあって、心配をしながら、しかしなお礼拝に臨んでおります。主がすべてをご支配し、主が今、命の御言葉をお語りくださいますように。主イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。で今朝は、朝一列王記を開いております。で一節のところで、ダビデ王は年を重ねて老人になっていたとあります。私は以前聖書を読むとき、どういうところが好きかと、言われれば、ダビデのことに考えれば、若い時活躍しているダビデ、そこにいつも心が止まっていましたけれども、今日のように年を取ったダビデ、年老いたダビデというところを読んでも、まるで人事のような感じで、おりました。しかし自分も年を取り、また年老いた親の介護をしたりというそういう経験をしていきますと、若い時には気がつかなかったことが、聖書にきちんと書いてある、そういうことに目が開かれまして、改めて聖書の奥深さというものを思わされます。聖書には若くてハンサムで、そして、確かに失敗は繰り返すけれども、それでも前向きに進んでいく活躍するダビデだけが描かれているのではなく、体が不自由になり寝たきりになって、人の世話をしなければ世話を受けなければならない、そういうダビデの姿もそのまま書いてあります。そればかりではありません。今日の、後半の箇所では、ダビデの息子であるアドニアが跡目争いですね、王位継承権、誰が次の王様になるかということでトラブルを起こしていく、そういうことも書かれております。ダビデ家の歴史から言えば非常に恥ずかしい話です。絶対にこんなことは載せないでしょう、普通は。ところが聖書はそういうこともきちんと載せていくんです。なぜこんなことを聖書が書くのか、あるいは今日の箇所、これからその跡目争いのトラブルの話がしばらく続くんですけれども、なぜこういうことが聖書に書かれているのか、いつも言いますけれども、聖書は、罪人である私たちを救うために神様が与えてくださった救いの御言葉が書かれているものであります。別の言い方をしますと、救いとは関係のないことは聖書には書いてないんです。どこを開いても救いと関係しているはずです。ではこの今日開いている箇所、ここにどんな私たちのこの救いの恵みがあるのかをしばらく見てまいります。一節の後半では、それで余儀をいくら着せても温まらなかった、ダビデが非常に年を取って、寒がりになっていったということが書かれています。でこれは親の介護をしたことのある人であるならば誰でもが直面する、事実であろうと思います。夏であるのにストーブをつけるということさえ、そしてこちらはもうなんでこんなことをするんだろうかと、ちょっとカチンとくるようなことをしてでも、体がもう寒いと親は訴えることがあります。ダビデもそうだったようです。で家来たちはそういうダビデを見まして相談をいたしました。シュネム人アビシャムを連れてきて、ダビデの世話をさせようということにいたします。で今の時代から見ればこんなことをしていいんだろうか、聖書にこんなことを載せていいのかと、首をかしげるような話に皆さんは聞こえるでしょう。でもダビデの時代、正式の 妻以外に、まあ、第二夫人をもらうことは、特に王様の場合は当たり前のこととして行われています。聖書も特にこれが問題であるというふうにして、そのこのことを指摘しているわけではありません。もちろんこれは聖書の原則から言えばふさわしくないことではあります。でもそういうことについては、時間をかけて少しずつ少しずつ、神様が与えてくださったその結婚の原則に戻るようにと神様が導きますので、あえてこの時点ではこのことは問題にいたしません。問題になるのは実はこの後の方であります。後というのはこのシュネム人アビシャグのことで、後で問題になってまいります。まあ、先取りして言いますと、2章17節のところで息子のアドニアの口からこのアビシャムの名前が出てくるんです。この時はもうダビデは死んでいるんですけれども、このアビシャムの名前をアドニアが口にしたことによって、実はまあその時もうソロモンが王様になっておりますけれども、ソロモンがこのアドニアを殺さなければならなくなるという、まあ、そういう人になってしまいます。まあ、そのいきさつはその時お話しすることになると思います。今日見ていくのはこのアドニアという人がのことであります。ダビデには少なくとも10人以上の奥さんがいて、少なくとも20人以上の子供がいたことが分かっております。第2サムエル記の3章4節によれば、まあ、上から数えて4人の名前が載っておりまして、子供の名前が載っておりまして、皆さんの主婦アウトラインの上の方にも書きました。長男がアムノンであり、次男がキルアブ、三男がアブシャロム、そして四男がこのアドニアという順番であります。でこの順番が実は大切であります。日本でも今天皇家のその後継ぎというんでしょうか、世継ぎをどうするかということで話題になっております。ダビデの時代もそれと同じでありました。ダビデが今寝たきりとなっております。そうするとでは次の王様は誰なのか、誰がその王位を受け継ぐのかということで、まあ、みなざわざわ、まあ、口にするかしないか別にして、みなこう噂をし始めます。日本の天皇家であれば、まあ、長男がその天皇の位置を位を継ぐ権利を第一番目に持っていて、そして次が次男というふうに、まあ、男子が受け継ぐという形になります。そしてそれはダビデの時代も同じでありました。じゃあ、ダビデの位を継ぐのは長男であるアムノンであったのかと言いますと、このアムノンは若い時にアブシャロム、まあ、三男アブシャロムに殺されてしまいました。つまり長男はいなくなっている。じゃあ次はキルアブということになるんですが、キルアブの名前は聖書にはほとんど出てきません。まあ、おそらく病死とかそういう、アクシデントで、若い時に亡くなったんだろうと言われています。じゃあ次は三男アブシャロムかと言いますと、これはもうサムエル記で見てまいりました。ダビデがまだ元気で、いた時にアブシャロムは兵を起こしまして、父ダビデに歯向かい、自分こそ王になるのだと、まあ、クーデターを起こそうといたします。しかしこのアブシャロムもその戦いの中で倒れて亡くなります。そうしますと残ったのは四男アドニアであります。アドニアから見れば、まあ、自分はもう王の位を継ぐ権利は何もないと諦めていたのでしょうが、次々と上の兄たちが死んでいくので、自分に権利が転がってきたわけであります。 アドニアは自分こそダビデの位を継ぐ権利があると思いました。それだけではありません。彼にはもう一つ有利になる材料がありました。まあ、これは聖書に書いてあります。で、6節にありますけれども、まあ、ここにあなたはどうしてこんなことをしたのかと言って彼のことで心を痛めることがなかった。まあ、これはダビデですね。つまり、父親ダビデはこのアドニアのことを、まあ、非常に可愛がっていたようであります。なんでお前はこんなことをしたんだとこう叱られるようなことはなかった。もう可愛い可愛いともそういうことばっかりで育てられたようであります。まあ、これは私弟であるのでこういうところなんとなくわかるんですね。兄弟がたくさんいますと、兄が父親とかから叱られている姿を弟は見るわけですね。そうしますと弟はこういうことをしてはいけないんだ、そうすると叱られるからこういうことはやめようということで、兄たちのその叱られる場面を見ながら、弟は学んでいく。まあ、そうすると自然に弟は父親から叱られる回数が少なくなる。まあ、そういうふうに賢くというんでしょうか、慎重に多分アドニアはこの父親の前で行動していたんだろうと思います。ではこのアドニアは非常に素晴らしい息子に育ったかというとそうではないわけですね。自分の父親が倒れた、もう力がなくなってきたといったときに、このアドニアは心の底にあるものを表に出し始めていきます。自分にこの王様の位が回ってくるかもしれない、まあ、そういうことで、まあ、心が流行り始めました。しかし自分だけが勝手に自分はこれから王になる権利を私にあるのだと、言っても、勝手にそんなことを言っても支持するものがやはり必要でありました。それでアドニアは二人の人に目をつけました。アドニアはヨアブとエブヤタル、まあ、この二人に自分のこのこれからの身の振り方について相談をしたようであります。なぜこの二人であったか、まあ、ヨアブという人はこのイスラエル軍の最高指揮官でありダビデの、まあ、側近中の側近であります。まあ、それだけの力を持ってますから、ダビデもこのヨアブを無視して、ヨアブをコントロールできないんですね。いつもどこかでこうヨアブに振り回されている場面があります。またヨアブの方もダビデに対していろんなことを、まあ、もっと言いたいことがあるんですが、気に食わないことがあるんですが、やはり、ダビデは王様ですから、まあ、従う時もあります。ずっとこのヨアブとダビデは長い付き合い、まあ、親戚関係でもあるんですけれども、ずっと付き合いはある。でお互いに必要としているからお互いにやってきましたけれども、でもヨアブはダビデに対してやはりいろんな複雑な感情を持っております。ダビデもそうでした。なんとかこのヨアブのことをしたいと思いながらできないことがたくさんありました。まあ、そういうことをアドニアは見て取りまして、ヨアブに相談すれば多分味方になってくれるだろうと思って相談をいたしました。でエブヤタルはじゃあどういう人であったか。エブヤタルには特別な過去がありました。ダビデがまだ若かった時であります。ダビデが自分の上司であるサウルのもとで働いていた時、あまりにもその、まあ、今でいう職場のハラスメントですね、がひどいのでもう逃げなきゃいけないと言って逃げたはいいけれども食べ物がなくなってしまった。それでどうしようかとダビデが迷った時、そうだ、このエブヤタルの父親、まあ、アヒメレクという人ですけれども、そのアヒメレクのところに行けば必ず、まあ、助けてくれるだろうということで、アヒメレクのところに行ったんですね。で、アヒメレクは、まあ、なんでダビデのような高い位の人が 一人で来たんでしょうかと不審があるんですが、結局アヒメレクは、まあ、パン祭壇に捧げたパンをダビデとその部下たちに与えました。そうやって帰りました。しかしこのことはやがてサウルのところに知らされまして、アヒメレクは家族全員出頭を命じられました。アヒメレクも神様の前で正しく証言したのですけれども、サウルはこのダビデを妬んでおりましたから、結局全員このアヒメレクの家族が虐殺される、殺してしまうという事態になり、その悲惨な状況の中からエブヤタルだけが逃げることができて、ダビデのところに走りました。今自分の家族は全員サウルの手で殺されてしまいましたと報告をいたします。まあ、ダビデもなんとかこのアヒメレクの家族にこういうことが起きないようにと一生懸命配慮したつもりでしたが、しかしそういう結果になって、おそらく相当のショックを受けたと思います。アドニアはそれ以来ダビデの保護を受けまして、後に祭司という立場にも立つことが許されました。皆さんがエブヤタルならばどうだろうかと思います。このダビデが自分の家に来なかったなら家族は殺されなかっただろうといういろんな複雑な思いを心の奥底に秘めながら、しかしダビデの元で働いてきたのだろうと思います。アドニアはこのエブヤタルに目をつけました。相談をした結果、エブヤタルはこのアドニアを支持する、つまりもうダビデを見限るということで、仲間がこうやって一人一人増えていきました。で、早速アドニアはエルサレムから少し離れましたエンロゲルというところに、この支持者たちを、それから自分の兄弟たちを招きまして、自分こそこれからイスラエルの王になるのだというその宣言をする式を開くことにいたしました。ここで問題になるのは、アドニアは誰を招き誰を招かなかったかであります。私たちも王様になるというそういう式に出ることはありませんけれども、でも結婚式とか葬式とか非常に重要なものを開かなきゃいけないという時に、そしてそういう時には、友人はもちろん近親者、縁者、親戚、そういう人たちの名前を全部こう表に書きまして、誰を招き誰を招かないかということで相当頭を痛めます。式場の関係とか、あるいはお金の関係とかで、全員を招くわけにはいかない。いや、それもあるけれど、やはりいろんな複雑な感情がやっぱりそこに働いてまいります。全員と仲良くやってるんですよっていうなら、何にもちょっとこの人は失礼だけども、ちょっと式場入らないのでっていう、そういう思いでは招かないことはあるかもしれません。でも全員と仲良いわけではない。やっぱり、そのリストの中にはこの人だけは招きたくないとか、あえてこの人には声をかけないというようなこともあります。アドニアは自分の支持者だけを招きまして、ダビデを支持しているということが明らかな者たち、絶対に心変わりしない、そういう人たちには声をかけません。いや、最も呼ばなきゃいけないのは父ダビデであったでしょう。しかしこのダビデに声はかけない。勝手に自分こそ王であると名乗りを上げようといたしました。アドニアは言い換えれば、自分が王となるという宣言をするということは、父親には死んでもらいたい、 いや父親も死んでしまったも同然なのだと宣言するのと同じなんです。父親が生きている間に自分がその、遺産を全部もらおうとしているわけですから大変な話なわけです。アドニアがやろうとしていることはそれほど罪深いことでありました。ダビデは確かに聖書の中では非常に抜きんでた素晴らしい信仰者ではありましたが、まあいつもそうですけれども子供を育てるという面に関してはダビデはかなりの問題を抱えておりました。子供、兄弟同士で殺し合いをする、そしてまたアブシャロムもそうですが、アドニアも続けて父親を殺そうとしていく、王位をめぐり相続権をめぐってそういう問題を起こす息子たちが次々と現れました。まあ今なら珍しくない話かもしれません。父親あるいは親が死ぬというようなことが分かってくると、子どもたちの間でそわそわとこの相続の話で、なんか心が落ち着かなくなる。まあ、そういうケースは珍しくない時代であります。でもこのようなダビデの息子たちのこういう姿が聖書に詳しく書かれている。まあその意味は何だろうかということであります。ここで問題になっているのは、まあもちろんダビデが弱くなっている、あるいは息子が勝手なことをし始めているといろんなそういう問題が噴出しておりますけれども、ここで問題になっているのは誰がダビデの後を継いでイスラエルの王となるのかであります。誰がイスラエルの王としてふさわしいのかであります。そもそもダビデはどのようにしてイスラエルの王となったのか、まあ、一番考え人の考えで、言えばダビデが若かった時、自分の上司またその時のイスラエル王はサウルでありましたから、サウルを力で倒せばダビデは王となれたんです。しかしダビデはそうはしなかった、いやそれは絶対にしちゃいけないと自分で自分を戒めていきました。ダビデは自分の思いでイスラエル王になったのではないんです。主がこのダビデを選んでいきました。その事実は、まあ、皆さんの、主語、アウトライン開きまして、下側の方に、まあ、記しました。第一サムエル記の16章12節というところを載せてあります。でこの時、まあ、ダビデがまだ少年だった頃の話であります。まあ、エッサイはという人はダビデの父親でありますけれども、そこに、まあ、サムエルという祭司が訪ねてきまして、まあ、油を注ぐ人物がいるからそこに行きなさいと、まあ、サムエルが指示されて行ったわけですね。で兄たちを全員こう見たんですけども、神様は、いや油注ぐのはこの兄たちじゃない、もう一人いるんだということで、その場にいなかった息子をもう一人いるんじゃないでしょうかとサムエルがエッサイに聞きました。ああそうしたら、ああ一番下の息子ダビデというのがいるんだけど、あいつは今小さいから羊の世話をしてますと言っていなかった、でも連れてきなさいということで父親エッサイは人をやって彼を連れてこさせた。その子は血色の良い顔で目が美しく姿も立派だった。主は仰せられた。さあこの者に油を注げ。この者がそれだ。これがダビデであります。神様がこの者に油を注ぎなさいと命じたんです。油を注ぐというのはやがてまだ少年で兄たちからは馬鹿にされるような本当に小さな少年だけれども、やがてこの少年がイスラエルの王になるのだという印をもうこの時神様授けたんです。 イスラエルの王というのは人が選ぶのではない、あるいは自分がなりたいと言ってなるのではない、神様が選んでいるんです。ダビデの家系から言いますと、このアドニアは自分こそ王様の位を受け継ぐ権利、その一番先頭にいるのだと思って、名乗りを上げましたが、先頭にいるからじゃあ自動的に王様になるのでもないんです。自分勝手になることはできませんでした。しかしアドニアは一切そのことを無視いたします。父親が弱くなってきたのを見て、自分はまだ若い、これから自分の時代なのだと言って、父親をその王座から蹴り落としまして、計略を張り巡らして力で王様とになろうといたしました。これが、ここに書かれていることであります。このことから私たちの救い主イエス様のことを考えてまいります。というのはイエス様は私たちの王であると同時に、このイスラエルの王でもあります。王となるために私たちのところに来られました。じゃあイエス様はイスラエルの王となる権利を持っていたのでしょうか。持っていました。この方はダビデの末として、つまりダビデの家系から生まれたということですから、その王位継承権、ということでは確かにちゃんと持っているんです。でもそれだけではありません。イエス様はヨルダン川で洗礼者ヨハネから洗礼を受けられたとき、天が開け、そこから聖霊がイエス様のそのところに下ってまいりました。これは聖霊という形で神様がこのイエス様に油を注いだということであります。だからこのイエス様こそイスラエルの王様になるのだと主が選んでいるんです。イエス様はそういう意味で血筋という意味でも、そしてまた主が油を注いだという点からも完全にイスラエルの王となる権利を持っている方であります。ではイエス様はそういう事実を私たちに突きつけて、私はイスラエルの王である、あなた方は私を敬いなさいと言ったのでしょうか。今日から私がイスラエルの王であるから私を拝みなさいと言ったのでしょうか。何も言わないです、そんなこと。いや、逆であります。この方は何かを言えば、あるいは何かをすればするほど人々から誤解をされ、この世から弾き出されていきました。そのことはやはり皆さんの手法アウトラインに一番下に書きました、ヨハネの福音書1章11節にもう短くまとめられています。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。ご自分の国ということですから、この方が王様なんです。しかし民である人々はこの王様を受け入れずに十字架に追いやっていきました。十字架の上で最も弱くなられた、それが私たち、そしてまたイスラエルの王様であったんです。アドニアは思いました。父親はもうダメだ、死にかけている、弱い者はもう王座につくべきではない、今こそ強くて若い自分が王とならなきゃいけない、強い者がなる、それがアドニアの考えであります。でも主はどうだったんでしょうか。この方はすべての王様となる権利を全部持っておられたのに弱くなるんです。 そして殺されるんです。捨てられました、裏切られました、罵られました。この世のありとあらゆる恥を十字架で受けられた。それがイスラエルの王様だったんです。でもこう言うと必ず質問が来ます。イエス様が弱くなる、それどういうことですか。弱くなるということはもう望みがないということじゃないでしょうか。だからアドニアは強いものを求めたし、この世は強いもの、力、能力、全部それを手に入れようとみんな必死になって、それこそそこに望みがあるのだとみんな思ってるじゃないでしょうか。でもイエス様はそうじゃなかった。強いところに望みがあるのではない、弱いところ、私たちがもう見たくもないと言っているその暗闇の世界、いやもうこれ以上降りていくのは恐ろしいというような、そういうところに実は望みがあるんだというんです。どうやってそれを示したか。十字架で示されました。十字架で殺されるというところに見たとき、人々はそこに何の望みもない、いや絶望しかないと思いました。確かに死んで終わりだったらそうの通りです。ところがこの方は3日目によみがえっていきます。イエス様は弱い、弱くなるという自分を私たちに見せることによって、そこに望みがあることをご自身の身体で示されました。しかしアドニアは反対です。弱いことは絶対に受け入れられません。まあ、ダビデ、父親ダビデのことを、まあ、猛録したじいさんという感じでしょうか。死んだものも同然である、そんなものはもうこの世からおさらばである、そう思って行動をしたんです。ダビデにはもう望みがない、自分こそこのイスラエルを救う望みであると考えていました。このアドニア、この後どうなっていったか。アドニアは王となることはありませんでした。ソロモンが王となります。そしてこのソロモンはアドニアがやったことをきちんと裁くんですね。確かに父親をないがしろにしたということについて、ソロモンは問い詰めるのですが、その一度、まあ、アドニアは悔い改めたのだということにして、この、アドニアを許すんです。けれども、やはりアドニアは自分はやっぱり王になりたいという執着し続けて、それで結局ソロモンに殺されてしまいました。私たちはどうでしょうか。弱さを受け入れる、これは大変なことであります。口で言うのは簡単です。でも自分のこととなると大変、これは難しいことがよくわかる。例えば私たちはもう全員平等、年を重ねて高齢になっていく、どんなに若い時にあれができた、これができた、私は人よりも優れていると自慢ができたとしても、年を取れば体が不自由になり、ダビデのように、どんなに温めようとしても寒い寒いというように、そういう人になっていきます。これはもう、それが嫌いだ嫌だと言おうが、それを受け入れるしかない。いや、受け入れたくないからみんな苦しむんですけども、でもそれはあなただけが苦しむのではないというんです。この弱さを受け入れた方がいるのだと励ますんです。私たちの主こそ進んで弱さを受け入れていきました。私たちの目の前で弱くなる姿をはっきりと見せてくださいました。そこには何の望みがないというところにこそ本当の望みがあるのだと 教え続けました。私たちはこれからまた歩んでいきます。今できていることが明日できなくなるかもしれない。それを見たとき、非常に悲しくなります。非常に戸惑います。自分はなんでこんなに弱くなるんだろうか。でも、私たちの歩んでいくその先に主がすでにおられます。弱くなる道のこの先に実は望みがある、光がある。あなた方はそれを見続けなさいと今朝主は私たちに語ってくださっています。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはかつて本当に若い時、何でもできる、何をしても疲れない、何かあっても一日寝ればすぐに力を得てまた新しいことができる、何でも挑戦できる、いろんな可能性を信じて未来は明るいのだというそういうことばかり見てまいりましたが、やがて年を取り、だんだんできていたことができなくなるようになる、人家族にの世話を受けなければならなくなる、体が不自由になる、病院の世話を受けなきゃいけない、いろんなことを通されるとき戸惑います。こんな自分に受け入れたくない、私はこんなにできない人間ではない、できる人間でありたいとどこかでもがいていますか。主よ、ダビデは私たちの目の前で本当に寝たきり老人となる姿を見せています。主はそれ以上でありました。十字架で殺され、人の手で下ろされて墓に葬られ、何もできなくなるという、そこまであなたは示してくださって、でもその最も何も望みがないという先に実はあなたの望みがある、光がある、だからそこを恐れずに進んでいきなさいと今朝励ましてくださることを感謝いたします。私たちの兄弟、吉田兄弟も今弱くなっています。どうか主が共にいてください。その弱くなるところにこそあなたの恵みを注いでくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ではしばらく思い出をいたします。そこまでといたします。